こんばんは、太陽の清川てるみです。今回は大塚倉庫株式会社代表取締役会長大塚太郎さんをお迎えしてお送りいたします。大塚倉庫といっても皆さんあまりピンとこないと思うんですけど、太陽で売られてるポカリスエット、オロナミン C、ここ聞けば皆さん分かられると思うんです。こちらの創業者一族のお一人でございます。おじいさんが創業者でございます。彼は非常にユニークな方で、仕事も遊びも一生懸命と、こういったスタンスでお仕事もやってらっしゃいます。47歳、多分日本でこのようなお仕事の仕方をやってる方ってのはさほどいらっしゃらないと思いまして、そういう意味では私も非常にお手本になる方でございます。では大塚太郎さんとのトークをお聞きください。
はい、こんばんは、大塚太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今は物流の業界の仕事をしておりますけれども、私座右の銘が、仕事も遊びも一生懸命ということで、やっぱり社会人ですから仕事も一生懸命やらないと、かっこ悪いなと思う反面、仕事だけじゃなくて遊びもやっぱり中途半端ではなくて一生懸命やろうということで、今までですね、キリマンジャロに登ったりとか、スペインで闘牛を実際にやってみたりですとかね、そんなことをしております。
今プロの選手としても、そうですね、活躍なんですよね。はい、
イギリスにちょっと住んでたことがありまして、イギリスで日本の駐在員の方がやってるのは大体もうゴルフをねやったりするんですけれども、せっかくイギリスにいるんだからイギリスじゃなきゃできないことやりたいなっていうことでフォローを始めました。
で、
日本ですとそれなりに、いろんな方にお目にかかる機会があるんですけれども、やっぱりロンドンに住んでると、ネットワークが広がらなくて、困っている時にフォロー始めたらいいんじゃないかということで、で結局一生懸命フォローの、馬乗るところから始めたんですけれども、フォロー選手になりまして、今でもずっと続けています。
すごい、
すごく自分でやってきたことを後から振り返ってみたりとか分析をしてみて、ぴったりの論文があったんで、今日ちょっとご紹介したいんですけれども、問題解決能力の高い方っていうのは、ウィークタイズが広いっていう話なんですね。ウィークタイズって何だっていう話なんですけれども、ストロングタイズっていうのとウィークタイズっていうのが反対語になります。でストロングタイズっていうのは、いつも接している方、例えば同僚の特定の仲いい方だったり、彼氏だったり彼女だったり奥さんだったりっていうのを、もう関係性がすごく強い方をストロングタイズと言います。で、普段会わないけど、僕とテレミさんの関係も、ウィークタイズかもしれませんね。めったに会わないけど、でも会ったらわーっと話が盛り上がる、そういう方をたくさん持ってる方っていうのが問題解決能力が高いっていう論文でした。で、僕も振り返ってみますと、特定の方とずっと遊んでつるんでるわけではないんですけれども、この話だったらこの人に聞いたらいいな、この件だったらこの人に聞いたらいいなって意識的に広く薄く関係性を作ってきたことがありまして、結果的にそれが今の僕の問題解決に寄与しているのかなと思いまして、特定の方とつるむよりはいろんなジャンルの方と意識してお会いされていくといいのかななんて思ってます。まさにてるみさんも多分ストロングタイズ派よりはウィークタイズ派なんだと僕は思うんです。それが結局仕事に生きている、生活に生きているのかなと思います。多分そういう方は思い当たりません？
そう思います、そう思います。たまに忘れた頃にメールが来て、私もこの人に本当に、太郎さんじゃないけど、この人にご相談すればなんとかなるんじゃないかなって思う方に、お久しぶりですって感じでお話を聞いたりとかありますね。はいはい、
そうですよね。それをやっぱり意識していくと、世界広がるのかな。それをずっと積み重ねていくと、本当にどんな問題でも解決できるようになってきますんで。
ありがとうございます。
とんでもないです。 はい、もう十分お持ちだと思うんですけど ね意識しないでねされてたんだと思うんで、はい、逆にそれが理屈が分かるとそれもそれで面白いし、はい、周り の部下の方だったりとか、はい、にもそういうのをねこう広げていけるといいなと思いますよね。
なるほど、
うん、遊びばっかりじゃなくて、
はい、
仕事も一生懸命取り組んでおりまして、
はい、
今は物流のデジタル化改革ということをすごく熱心にやっております、
はい、
物流って言いますと、まあ、実際物を運ぶんですけれども、はい、それと同時に必ずデータがついて回るということで、はい、でそのデータがですね結構紙データだったりするんですよね、はい、ファックス電話この紙っていう文化をですね、はい、まあ、なんとかなくすことでやっぱりまあ本来するべき仕事に力を注げるようにということを今一生懸命やってるんですけれども、はい、結構紙を使ったりする仕事っていうのも会社の中でも残ってるんですか？
随分減りました。もうそれこそ2013年に上場廃止してから会議、
はいはい、
もうめちゃくちゃ減らして364日ぐらいやってたと思うんですけど、はいはい、それを週1ぐらいにやって、それでもう資料、
はい、
ほとんど減りましたし、あとはもう画面で見たりとか、はい、
なるほどね
とは言ってもまだまだだと思います、
は
い、
僕ら今大塚グループで年間1400万枚の紙伝票を処理してたんですよ。でもうそういうのも紙が来れば複写になってたりとかして保管をしたり、
はい、
次誰が、はい、か処理をしたりしてたんですけれども、はいはい、まあ、そういうのをデジタル的にやり取りしていこうっていうのを随分ね今進めておりまして、
はい、
コロナの初めの頃ですかね、ハンコを押すために会社行くのはとんでもないなんていう話が、
はい、
結構ハンコ出社とか言って話題になってましたけれども、はい、まあ、それがありましたんで伝票のために行かなきゃいけないとかっていうのはおかしいみたいな話もですね、はい、まあ、その後しまして、
はい、
まあ、かなり社会的には反響をいただいて紙伝票も少なくなってきているんですが、まだ召集感とかね、
はい、
越えられない壁がいろいろありまして、はい、まあ、そのあたりをやっぱり変えることで業界で働いてる方、トラックで、まあ、働いてらっしゃる方、
はい、
この辺を、まあ、楽にしていければいいなっていうことをすごく今考えてますね、
はい、
まあ、そんなわけで仕事も一生懸命やってるわけなんですけれども、はい、やっぱり、まあ、ゴール設定を高くするっていうことと、はい、仲間をたくさん作るっていうのは結構大事なのかなっていうことで、
はい、
日頃考えております。
で私からすればね、太郎さんとお目にかかるときは、はい、ほとんど遊びの話しか聞いたことがなくて、
ね、
お仕事本当にしてらっしゃるのかなと思ってたんですけども、はい、たまたま大塚倉庫の現社長様がね、はいはいはい、お書きになった本、はい、やめることを決めるという本をね、はいはい、読ませていただきましたら、はい、これは太郎さんのことを理解するのに非常にいい本だなと思いまして、あと改革もすごい、はい、進めていらっしゃる。私がこれを見受けするには、部下をね、結論から先に言いなさいと、全員野球だとか、
はい、
あと知名度上げましょうとか、
はいはい、
これは太郎さんがこういうところに注力して、はい、スピード感を持って結果出していらしてるんだなってことをね、感じた次第なんですけど、はい、その辺のお仕事のことについてはいかがでしょう？そうですね、
全てやっぱりポカリスエットですとかオロナミン C ですとか、はい、大塚グループの、まあ、主力の製品のマーケティングの責任者やったっていうのは結構大きくて、
はいはい、
全てやっぱりマーケティングって理屈があったりするんだと思うんですね、はい、で部下の人にもなんとなく考えてるとかじゃなくて、なんでこうなんだなんでこうなんだってことを突き詰めて考えようっていうことをずっと伝えてきたつもりです。で、まあ、仕事ではですね、こういうそのマーケティング的な思考とか、
はい、
ロジカルシンキングみたいな役に立つんですけど、これ家庭でやると本当に最悪なんでですね、それだけはね家で突き詰めないようにしたいなと、自戒を込めて、考えております。はい、家でロジックは追求し続けてもダメだということを最近よく分かりましたね。
なるほど、
はい、
なるほど。
上司にね、
はい、
A と B の案があるんですけどどう思いますかって言われるのが僕はすごく嫌で、
はい、
僕は A と B がありますけど、僕は A がいいと思いますけどどうですかって聞いてほしいなって常々思うんですね。
なるほど。
でそれってやっぱりその部下の人たちからすると、
はい、
A か B か以上じゃあ決めてくださいっていうのはやっぱり自分の責任放棄であったりとか、はい、まあ上が決めてくれるって楽だよねっていうのを裏返しだと思っていて、はいはい、A がいいって なぜならこうこうこうだからですって言われると、いやそれもう A は悪いけどダメだよ、なんでダメなのかっていうことを説明して、はい、B 案がこういう風だからいいんじゃないのっていう風になるべくしようってこう考えてますね。まあ仕事だとね、本当にそのわけわかんないって言っちゃえばいいですけど、家でわけわかんないって言うとまた問題です。ずっとその話になってますけど、まあでも本当にあのトレーニングね大事だと思いますんで、はいはい、僕らもあの毎朝ね、はい、あの社員の人がプレゼンをするとかね、起承転結を絡めて、はい、業務じゃないことについてお話をするとか、量結構大事なんで、はい、たくさんそういうこう話をする機会を模擬的に作ってるのは結構大事かもしれないですね。
なるほどですね、うん、あとはこの全員野球、
はいはいはい、
私もここについては、はい、この社長様がね太郎さんから言われた時に、なんかこう仲良くチームプレーすることなのかなっていうふうにあの思ったって書いてあるんですけど、はいはい、
あのやっぱりまあある程度ね規模の会社ですと部署によってあの環境が違って、ある部署はものすごい負荷がかかってるけど、ある部署はこうそんな忙しくないとかね、まああると思うんでね、まあいろんなそれぞれあの数値化できる結果が出る部署もあればそうじゃない部署もあったりとか、やっぱりあの神様じゃないんで正しく評価するって本当に難しいんですね、はい、こちらからすると、はい、でそういう中でやっぱりみんな普通に困ってる仲間がいれば、
はい、
手を差し伸べるのは僕は普通のことだと思いますし、はい、でも困ってる方は困ってる方でそれが伝わらないといけないっていう課題もあるわけですよね、はい、でうちの会社はなんかあのピンチの時はですね、会社にハッピがありましてね、
はあ、
ハッピー切るんですよ。そうすると、まあ、どこの部署からしても、あ、この人たち切羽詰まってるんだなって分かるんですね。そうするとなんか、まあ、手伝いに行く人もいれば、なんかお弁当買ってきてあげようか、それでもいいと思うんですよね、はい、なんかそういうコミュニケーション生まれるって結構なんか特定の部署だけがなんか大変だみたいなのはちょっと嫌だなと日頃思ってるんですけども。
なるほどね、それ使えそうですね。すごい、今日はまた、ね、はい、本当に素敵なお話をありがとうございました、
はい、
あの皆さんのお役に立てるお話だったと思います、うん、
はい、
はい、どうもありがとうございました、
はい、では今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。